14ページ、がん患者の支援事業が始まりました。がん患者とその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とした2つの事業を開始しました。アピアランスケア用品購入費補助金、がんの治療に起因する外見の変化をケアする用品、アピアランスケア用品の購入にかかる費用の一部を補助します。対象者、申請日現在、町の住民基本台帳に登録されている次の1から4のすべてに該当する方。1、がんと診断され、がん治療を受けた方、または現在治療中の方。2、がん治療により脱毛や手術などによる乳房の変形があり、アピアランスケア用品を購入した方。3、他の地方公共団体から同種の補助金などの交付を受けていない方。4、徴税を滞納していない方。対象用品、令和6年4月1日以降に購入したウィッグ、乳房補正具。なお、購入後1年以内のもの。補助金額、ウィッグ、乳房補正具それぞれ上限3万円。なお、3万円に満たない場合、それぞれ2回まで申請可。申請期間、令和7年3月31日月曜日まで。申請方法、町公式ホームページから申請書兼請求書を取得し、必要書類を添付の上、健康づくり課へお持ちいただくか、郵送で申請してください。左にアピアランスケア用品購入費補助金の QR コードがあります。若年がん患者在宅療養支援事業補助金。若年世代の末期がんの方が在宅療養生活を送るための支援を行い、患者及びその家族の負担軽減を図ることを目的として、在宅療養生活に必要な経費の一部を補助します。対象者、サービス利用日現在、町の住民基本台帳に登録されている40歳未満で、次の1から3のすべてに該当する方。1、治癒を目的とした治療を行わないがん患者であって、医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断した方。2、他の制度において同等の補助を受けることができない方。3、徴税を滞納していない方。補助対象経費、訪問介護サービス、訪問入浴介護サービス、福祉用具貸与、福祉用具購入、意見書作成費用、申請期間、利用申請、サービス利用日の前日まで。なお、令和6年4月1日から令和6年12月28日までにサービス利用を開始した方は、令和6年12月28日まで利用申請することができます。交付申請、令和7年3月31日月曜日まで。補助対象経費、対象サービスなど、訪問介護サービス、訪問入浴介護サービス、福祉用具貸与、補助金額、いずれもサービス利用料の9割、1ヶ月あたり上限7万2000円。福祉用具購入、購入費用の9割、上限9万円。意見書作成費用、上限5000円。なお、生活保護受給者の方は、補助金額が異なります。申請方法、町公式ホームページから申請書などを取得し、必要書類を添付の上、健康づくり課へお持ちいただくか、郵送で申請してください。左に、若年がん患者在宅療養支援事業補助金の QR コードがあります。申請の流れ。1、利用申請書、意見書の提出。2、 利用承認通知発送。3、サービス利用。4、サービス利用料の支払い。5、交付申請書兼請求書の提出。6、交付決定。問い合わせ、健康づくり課。電話、581-2121、内線213、214。15ページ、中学3年生、インフルエンザ予防接種費用の一部助成。町内在住の中学3年生を対象とした、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。接種を希望される方は、事前に医療機関に予約の上、体調の良い時に予防接種を受けてください。接種期間、10月1日火曜日から令和7年1月31日金曜日。対象、接種日現在、町内在住の中学3年生。接種費用自己負担分1000円。生活保護世帯の方は無料。接種回数、期間中1回。持参するもの、予診票、町が発行する接種券、母子健康手帳、健康保険証、マイナ保険証。保護者が同伴できない場合は、委任状。生活保護世帯の方は、生活保護受給者証、接種券など必要書類、町内の中学校を通じて対象の生徒に配布しました。町外の中学校に通学されている場合は、ご自宅に接種券など必要書類を送付しました。その他、接種の際は原則、保護者の方の同伴と保護者の同意、予診票への署名が必要です。保護者が同伴できない場合は、必ず委任状を提出してください。申し込み、事前に町内及び深谷市内の契約医療機関へ直接お申し込みください。なお、町内及び深谷市内の契約医療機関以外で接種した場合は、接種費用の全額を医療機関に支払った後、補助金申請の手続きが必要になります。事前に健康づくり課へご連絡ください。なお、契約医療機関は、事前に配布した契約医療機関一覧をご確認ください。高齢者インフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種費用の一部助成。高齢者を対象としたインフルエンザ及び新型コロナワクチン予防接種費用の一部を助成します。持参するもの、予診票、健康保険証、マイナ保険証、お薬手帳、生活保護世帯の方は、生活保護受給者証、身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳。予診票について、65歳以上の方には個別に郵送しました。申し込み、契約医療機関によって申し込み方法が異なります。詳細は、町から郵送した案内通知及び予診票をご確認ください。町外の医療機関で初めて接種する方は、事前に健康づくり課へお問い合わせください。なお、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方、身体障害者手帳1級程度の方で接種を希望される場合は、健康づくり課へ電話または寄居町電子申請届出サービスからお申し込みください。申し込みを確認後、予診票を郵送します。接種期間、10月1日火曜日から令和7年1月31日金曜日。対象、接種日に町内在住で次に該当する方。1、65歳以上の方。2、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、 または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方、身体障害者手帳1級程度の方、なお年齢は接種日時点です。接種費用自己負担分、インフルエンザ予防接種1000円、生活保護世帯の方は無料、新型コロナワクチン予防接種3300円、生活保護世帯の方は無料。接種回数、期間中それぞれ1回。右に電子申請届け出サービスの QR コードがあります。問い合わせ健康づくり課電話 581-2121 内線 211-212。
16ページ寄居町地域通貨寄居3周年記念キャンペーン。寄居町地域通貨寄居は寄居町が発行する独自の地域通貨で、1ポイント1円でお買い物ができ、町内の寄居取扱店で利用できます。今回発行3周年を記念して、プレミアム率 30% のプレミアムチャージキャンペーンを実施します。利用期間が終了すると、キャンペーンによって付与されたプレミアムポイントは失効します。チャージした分のポイントの有効期限は最終チャージ日から2年間です。キャンペーン期間、11月1日金曜日から12月25日水曜日まで、予算額に達し次第終了となります。内容、1000円のチャージで300プレミアムポイント付与、付与上限1人当たり6000プレミアムポイント、上限額2万円まで複数回に分けてチャージした場合でもプレミアムポイントは付与されます。アプリタイプの場合、スマートフォンアプリ、地域内、寄居のチャージボタンを押し、チャージ可能なマネー一覧の中から寄居3周年プレミアムチャージを選択してください。カードタイプの場合、キャンペーン期間中、チャージはプレミアムチャージ、チャージ上限額2万円までのみに限られ、通常チャージ、利用時 1% 還元はできません。付与されたプレミアムポイントは1ポイント還元の対象となりません。プレミアムポイント利用期間、ポイント付与日から令和7年3月31日月曜日まで。問い合わせ産業振興企業誘致課電話 581-2121 内線 411-412。 カローリング親善大会体験教室ご参加ください。町では第17回寄居町カローリング親善大会を開催します。また大会前に体験教室を実施します。初めての方からベテランの方まで、ぜひご参加ください。カローリングとは、氷上のスポーツカーリングからヒントを得て誕生したインドアスポーツです。子供から高齢者まで、年齢、性別、体力に関係なく、どなたでも気軽に楽しめる競技です。カローリングについて QR コードが右にあります。親善大会、日時11月24日日曜日午前8時30分開会式、受付8時から、定員1チーム3人編成とし、申し込み順で最高48チームまで。なお、チームは男女混合化。競技方法、各チーム4試合を行い、勝ち数や合計得点により順位を決定します。組み合わせは当日発表します。申し込み、11月1日金曜日までに、障害学習課に備え付けてある参加申し込み書に必要事項を記入し、同課へ提出してください。その他、開会式はチーム全員で参加してください。体験教室、日時、10月20日日曜日午前9時30分から11時30分、11月23日土曜日祝日午後3時から5時、定員、申し込み順で各50人、申し込み、 各開催日3日前までに直接または電話で障害学習課へお申し込みください。共通場所、総合体育館愛宕記念館。対象、町内に在住在勤在学の方。持参するもの、体育館シューズ、運動しやすい服装、タオル、水分補給できるものなど。費用、無料。問い合わせ、障害学習課、電話 581-2121、内線531。17ページ。10月から12月は、県下一斉、滞納整理強化期間です。毎年10月から12月までの3ヶ月間は、県下一斉の滞納整理強化期間とし、税収確保と納税率向上のため、滞納整理の取り組みを強化します。納期限内に納付した納税者との公平性を保つため、正当な理由なく、徴税などを滞納している方について、財産調査、滞納処分、差し押さえなどを積極的に行います。徴税などは納期限内に納付しましょう。徴税などは定められた納期限内に自主的に納付していただくのが原則です。税金を滞納すると、納期限を過ぎても納付が確認できない場合は督促状を発送します。督促後も完納しない場合は財産などを調査し、財産などが発見された場合は法律に基づき滞納処分、差し押さえなどを行います。納付できない事情があるときは、税務課では納期限内に税金を納めることが困難な方の相談を受け付けています。やむを得ない事情により納税が困難な方は早めにご相談ください。滞納を未然に防ぐために、徴税の納付は便利な口座振り替えで、町では徴税の納付について便利で安心確実な口座振り替えを推奨しています。利用できる金融機関は町内に支店のある金融機関の本店支店です。金融機関の登録印鑑、通帳などを持参して各金融機関で口座振り替えの申し込みをしてください。国民健康保険の脱退の手続きを忘れずに、国民健康保険から社会保険に変わったときは、町民課で国民健康保険の脱退の手続きが必要となります。加入した社会保険などの保険証を持参して、町民課にて手続きをしてください。手続きを行わないと、国民健康保険に加入している状態が続き、課税されたままとなってしまいます。町民税・県民税の特別徴収について、町民税・県民税が不中徴収、自分で納付書や口座振り替えで納めることになっている方が、就職した場合、納期限が来ていない納期のものは、特別徴収、会社にて給与から差し引きして納めることに切り替えが可能な場合があります。納め忘れがなく便利ですので、勤務先の給与担当の方に確認をしてください。滞納処分に関する質問と答え。質問1、滞納処分とは何ですか？答え1、税金について督促後も完納しない場合に行う強制徴収手続きで差し押さえや捜索などがあります。質問2、事前に連絡なく財産を差し押さえられました。連絡はないのですか？答え2、納期限を過ぎても納付がない方には督促状を発送していますので、滞納処分前の連絡は行いません。質問3、少額滞納しかしてないのに、勤務先に給与照会が届いたため、勤務先の方に滞納があることが知られてしまいました。なぜこのようなことをするのですか？答え3、滞納税額の多少にかかわらず、滞納がある方に対して法律に基づいて財産調査の一環として給与照会を行っています。質問4、滞納税を分割納付したいのですが、金額や納付ペースは自分で決められますか？答え4、滞納税は一括納付が原則ですが、失業などやむを得ない事情がある場合、早めにご相談ください。 収入状況などを聞き取りし、分割の回数や金額、納付方法をご相談の上決定します。問い合わせ、税務課、電話 581-2121、内線 153-157-158、国民健康保険の脱退については、町民課、電話 581-2121、内線113-115へ。都市計画の案の縦覧について、より都市計画下水道の変更にあたり、都市計画法第17条に基づく都市計画の案の縦覧を行います。都市計画の案の縦覧、縦覧内容、より都市計画下水道の変更案、より町決定、縦覧期間、10月8日火曜日から22日火曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除きます。縦覧場所、上下水道課、その他、案については町公式ホームページでもご覧になれます。案に対する意見書の提出、対象、より町民の方及び利害関係人、提出先、上下水道課、提出方法、提出先へ持参または郵送で提出してください。提出期限、10月22日火曜日午後5時15分まで、期日必着。問い合わせ、上下水道課、電話 581-2121、内線265。